今日も目には見えませんが、ここにいて生きておられる神の御声を聞きましょう。予言、特に終末についての予言について3回にわたって説教をしてまいりました。今日はその3回目最終回です。第1回は旧約の予言書について、第2回目は預言者たちについて、終末ということを念頭に置きつつ学びました。そして今日は旧約の中の大切な預言の箇所をいくつか具体的に学びたいと思います。預言といっても様々ありますが、キリスト預言に絞ってその大まかですけれども、一貫表を修法の第4面に書いておりますので参考にしてください。またお家でぜひこれを見ながら読んでみてください。その箇所を通読していくだけでも随分信仰の益になります。それで具体的にいくつかの場所をこれから読んでいきたいと思うんですが、まず1、全体的予言と書いた中のその冒頭ですね、創世記12章1節から3節、こんな内容でした。お聞きください。創世記第12章1節から3節、主はアブラハムに言われた。あなたは生まれ故郷、父の家を離れて私が示す地に行きなさい。私はあなたを大いなる国民にし、あなたを祝福し、あなたの名を高める。祝福のもといとなるように、あなたを祝福する者を祝福する人を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上の種族はすべてあなたによって祝福に入る。この箇所を含めて12章の1節から9節までというのは、ここから旧約の本来の歴史が始まると言ってもよいくらい重要な箇所です。ハランという場所にいるアブラハムがカナンに行くように主なる神に命じられるという箇所で、紀元前の1700年ぐらい前、今から3700年ぐらい前ですね。ここでは預言者ではなく主が直接彼に語られますが、その内容は預言、約束で3つのことです。一つが2節、彼の子孫を大きな民族にする。これは約400年後エジプト滞在時に実現したと言っていいでしょう。と言いますのを、出エジプト記の冒頭に出エジプト記の1章7節で、これ約400年後の話ですが、イスラエルの人々はこう産み、おびただしく数を増し、ますます強くなって国中にあふれたとあるからです。2つ目の約束が、彼の子孫にカナンの土地を与える。先の朗読箇所ではありませんが、7節に主はアブラムに現れて言われた。あなたの子孫にこの土地を与える。これはアブラハムの奥さんのサラが亡くなった時、創世記23章、そのお墓を購入するという形で一部分実現しますが、けれども完全な実現は約450年後出エジプト後ですね。カナンの地にヨシュアに率いられて入って、そこを獲得する、これヨシュア記に書いてある内容です。その時に実現したと言っていいでしょう。そして3つ目が、この2節3節でおぼろではありますが、彼の子孫の中から世界の人々に祝福を与える救い主が生まれるという約束があります。 確かにいろいろな意味で救い出す、救出する。例えば約700年後ダビデはイスラエルの人々を助けるのに非常に貢献しましたが、これは一部分の部分的な実現です。完全な実現はイエス・キリストによってと言わなくてはなりません。ですから1700年後です。そのことが新約の冒頭のマタイによる福音書1章1節でこう明記されています。アブラハムの子、ダビデの子、イエス・キリストの系図。このように旧約聖書というのはこの3つの約束は実現していく、そういう歴史なんですが、特に3番目の救い主の約束というのは時には歴史の表面から隠れてしまいますが、脈々とこの実現に向かって神様は歩みを続けられ、そして1700年後イエス・キリストの誕生という形で実現した。2つ目の救い主誕生の場所については、これは御箇所5章1節を用いましょう。ここもとても有名な箇所ですが、そこを読みますとこう書いてあります。御箇所5章1節、旧約のもうずっと終わりに近い部分、1454ページですが、エフラタのベツレヘムよ、お前はユダの氏族の中で意図小さきもの、お前の中から私のためにイスラエルを治める者が出る。彼の出世は古く永遠の昔に遡る。このエフラタというのはベツレヘムの別名です。ただこれだけではこのミカの当時の人たち、ベツレヘムから非常に力ある王統治者が生まれるというぐらいの意味にしか理解できなかったはずです。けれどもそれだけでは意味が尽くせない内容が書いてありますね。彼の出世は古く永遠の昔に遡る。何のことだろう。そしてイエス様が生まれられた時、ユダヤ人の王が生まれたと先制術師たちからヘロデ王が聞きます。当然探し出して始末してしまいたいと考え、出生の場所を調べます。そしてこの御箇所の箇所をユダヤの学者たちは指摘します。マタイによる福音書2章の4節、王は民の宰相たちや立法学者たちを皆集めて、メシアはどこに生まれることになっているのかと問いただした。彼らは言った、ユダヤのベツレヘムです。預言者がこう書いています。ユダの地ベツレヘムよ、お前はユダの指導者たちの中で決して一番小さいものではない。お前から指導者が現れ、私の民イスラエルの牧者となるからである。これがさっきの御箇所の翻訳の関係で少し言葉遣いが違っていますが、御箇所5章1節の引用です。ただマタイによる福音書2章でヘロデ王がこの言葉を聞いた時、この王というのは政治的な王、自分にとって代わる王ではないかと、まあそういう誤解をしています。だから本当の意味、罪からの救い主という深い意味はまだ十分理解できませんでした。けれども確かにここでベツレヘムというところから偉大な方が生まれると、まあ、はっきり書いてある、それは確かです。また3つ目、これは特に重要ですが、イエス・キリストの人の身代わりの苦しみと死について、これは何といってもさっき長いですが重要ですから全部読んでいただきました、イザヤ書の52章の13節から53章12節、まあ、これ全体 普通イザヤ書53章という言い方をします。さっき朗読を聞いておられて、ここに出てくる人物、私、つまり主のしもべ、52章の13節に出てきましたね。これ一体誰なのか、皆さんはこれだけ読むあるいは聞いて一体誰のことだと思われるでしょうか。で、当時の人たちにはほとんどわからなかったはずです。せいぜいこの預言者自身、あるいはここにあるように他の人の身代わりになりうるような正しい人というくらいにしかわからなかった。で、実際今でも新約聖書を度外視してこの旧約聖書の部分だけ読みますと、やっぱりこれは誰か特定できない。さまざまな学者が研究していますが、やっぱりそれは分からないとしか言えないと口を揃えています。けれども新約を重ねて読むとき、イエス・キリストが来られて十字架の死を遂げられた後、ようやくこのしもべがイエス・キリストに重なりました。特に全体を貫くこのしもべというのは、人々の罪のために死ぬけれども、あるいはしかも惨めな死に方で、そうしてこれは神の御旨である、こんな姿が描かれておりますが、こんな箇所を他に旧約でもありません。まあ、実に生々しい。そうして新約でも直接間接さまざまな箇所で引用されますけれども、例えばペトロの手紙1、2章でこんな言葉が出てきます。ペトロの手紙1、2章22節、この方は罪を犯したことがなく、その口には偽りがなかった。これさっき朗読箇所にありましたね。罵られても罵り返さず、苦しめられても人を脅さず、正しくお裁きになる方にお任せになりました。そして十字架にかかって、ここの部分はこのペトロが、イエス様と重ねて言ってると言葉です。そして十字架にかかって自らその身に私たちの罪を担ってくださいました。私たちが罪に対して死んで義によって生きるようになるためです。そのお受けになった傷によってあなた方は癒されました。イザヤ書53章の言葉とこうイエス様の生き様、あるいは死に様が重ねられています。そしてその深い意味合いが言い表されています。第4、この終末ということについて、まあ、これはその新約時代の現在もなお実現していない、今から言っても未来のことです。特にイエス・キリストの再臨、今天におられるキリストが再び来られる、またその時死人が復活するということについて、この2つのことについて予言している箇所をダニエル書から引き合いに出しましょう。ダニエル書のまず7章の13節、これもあちこちで引用される大変大切な箇所ですけれども、今その部分だけ、夜の幻をなお見ていると、見よ、人の子のようなものが天の雲に乗り、火の老いたるもの、これは神ですの前に来て、そのもとに進み、権威威光王権を受けた。これがキリスト再臨の姿。そのことは例えばテサロニケの信徒の手紙の1の4章ではっきりわかります。テサロニケの信徒の手紙1、4章の 15節から17節、主の言葉に基づいて次のことを伝えますと著者パウロは言います。主が来られる日まで生き残る私たちが眠りについた人たちより、これはすでに召された人たちという意味ですが、先になることは決してありません。すなわち合図の号令がかかり、大天使の声が聞こえて、神のラッパが鳴り響くと、主ご自身が天から下って来られます。するとキリストに結ばれて死んだ人たちがまず最初に復活し、それから私たち生き残っている者が空中で主に出会うために彼らと一緒に雲に包まれて引き上げられます。まあ、細かい説明は今はできません。そして、ここでそのキリストの復活、再臨ということがこのダニエル書の内容と重ね合わされて、テサロニケの第一の手紙の4章で言われているということを理解してくだされば結構です。でもう一つだけ、死人の復活ということについて、ダニエル書の12章最後の章ですが、これも多分当時の人には摩訶不思議な内容としか思えなかったのではないかと思います。その時大天使長ミカエルが立つ。彼はお前の民の子らを守護する。その時まで苦難は続く。国が始まって以来かつてなかったほどの苦難が、しかしその時には救われるであろうお前の民、あの書に記された人々は、で特に次です、多くの者が地の塵の中の眠りから目覚める。ある者は永遠の生命に入り、ある者は永久に続く恥と憎悪の的になる。目覚めた人々は大空の光のように輝き、多くの者の救いとなった人々は特殊に星と輝く。予言ですから、繰り返しますように、かなりおぼろ曖昧ですけれども、これは新約になりまして、イエス・キリストが来られた後もう少し鮮明になりますね。先のテサロニケの信徒の手紙の4章15節から17節にも重なる内容です。あるいはマタイによる福音書、今学んでいるマタイによる福音書の24章の21節で、その時には世界の初めから今までなく今後も決してないほどの大きな苦難が来るからである、というのは先ほどの12章1節の言葉です。このマタイによる福音書の箇所は来週学ぶことになっています。まあ、こんなふうに週末についてもイエス・キリストが来られてかなり鮮明にはなってきましたが、なお将来のことですからはっきりわからないけれども、このように新約聖書と見比べながら予言書を学べば学ぶほど、歴史を貫いて何百年も前、いや千年以上も前から変わらない神の変わらぬ救いの意志と力に不思議な気持ちがするのではないでしょうか。こういう予言が旧約には満ち溢れていますし、新約はその解説というふうにも言えます。こういう神の約束に守られて私たちは救われて歩みを続けています。アーメン。祈りましょう。